今日から今年の、ね、後半が始まるわけですけれども、皆さん今年の目標はいかがでしょうか。お正月の目標は半分進みましたでしょうか。もうとっくに忘れてしまったと。何を目標にしたかすら忘れてしまったという人もいるでしょうけど、まあ、私もそのうちの一人なんですけども、しかし間違いなく今日まで神様が守ってくださってですね、こうして礼拝に集っているということを本当に主に感謝したいと思います。先週は皆さんにもお祈りいただきましたけれども、千葉の中野さんの息子さんの健介君のところにお見舞いに行ってまいりました。本当に皆さんに祈られているということを中野さんご夫妻も本当にひしひしと感じておられました。ただまあ私が参りました時には健介君は熱を出しておりまして、大変苦しそうにしておりました。というのは抗がん剤の治療をしておられるそうですけれども、輸血をかなりして、でどうもその輸血からですね C 型肝炎にかかってしまったらしいということなんです。ですから肝臓が弱ってしまったのでちょっと体力がないというか、そのせいもあって血液の方の数値があまり良くないということで、それまでは、先週まではですね週末にはうちの方にいつも帰って、いたので、ご両親もとても心配しておられましたけれども、ある意味では非常に苦しい時に、御嶽の教会の代表として私が行ってあげられたということは神様の時だったかなとも思います。ただですねちょうど妹のエミちゃん、アメリカに今いるんですけれども、という子が、帰ってきておりまして骨髄移植をするということでした。で先週の月曜日にエミちゃんから骨髄を採取いたしまして、それは成功したということを聞いておりますけれども、移植の方は8月にするということです。ですからそれまでにやはりある程度健康状態を回復している必要があるということなんです。詳しいことは私よく分かりませんけれども、そして骨髄移植が成功すればですね、それはかなり病気の回復につながるということですから、ぜひ8月の移植まで守られて、そしてこの移植によって実際治してくださるのは神様なんですけれども、これらのことは全てこの守られて、結果として神様の癒しが行われるようにですね、これから皆さんも続けて祈っていただきたいと思います。ただ本当にさっきも言いましたけれども、私たちが祈っているということは中野さんご夫妻にとっては何よりも力強い励ましと思っておられるようでしたので、本当に心から感謝しております。今日の週報にも書いております。これはご主人からいただいたメールの一節でありましたけれども、これからもですね祈って支えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは聖書をお開きして、神様の御言葉をですねご一緒にいただきたいと思います。今日はヨハネの手紙1の5章13節から15節までのところですが、今日はこの半年間、飛び飛びではありましたが続けてまいりましたこのヨハネの手紙の公開の最後になります。ヨハネの手紙1の5章13節から15節をお読みいたします。神の子の名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということが分かるなら神に願ったことはすでに叶えられていることも分かります。以上です。で、ヨハネの手紙の一番最初の時にですね私がお話ししたのは1章の2節にありましたが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見てというこの、永遠の命と ということでありました。13節にあるように、このヨハネの手紙というのは、神の子の名を信じているあなた方が永遠の命を得ていることを悟ってほしい、また永遠の命というのは一体何なのか、また永遠の命を生きるというのはどういうことなのかということをヨハネは、この自分の教会の人たちに分かってもらうために手紙を書いたわけですね。それはもちろん問いも直さず神様が私たちに願っておられることなわけですけれども、この手紙の中で何度も永遠の命という言葉が出てまいりまして、私もその度ごとに少しずつお話をしてまいりましたが、もう一度改めてですね、まとめの意味も込めて、まずこの永遠の命ということについて今日はお話ししたいと思うんですが、永遠の命というのは、ここにヨハネが言っておりますように、すでに私たちは得ているものなんですね。すでに得ているものです。ですから、死んだ後に与えられる、そういうその、死後の命というわけではありません。死んだら永遠の命がもらえるのではなくて、御子を信じる者、神の子の名を信じている者はすでに与えられているものなんです。これは永遠の命ということを考えるために一番大切なことですね。私たちはしばしば今このある命が終わると、永遠の命に移るというふうに考えがちですけども、そうではありません。もう私たちはイエス・キリストを信じた時から永遠の命を得ているわけです。で、永遠の命をもらっているけれども、永遠ではない方の、つまり死をもって終わるところの命も持っているわけですね。言ってみれば2つの命を私たちはこのうちに持っているわけです。で、この2つの命があることによって、私たちは時として混乱をすると。で、我々は永遠の命というものをいただいているにもかかわらず、永遠の命によって生きるんじゃなくて、この限られた命の方で生きてしまっていることがあると。だからヨハネはここでですね、永遠の命を得ていることを悟ってほしいと言っていますけれども、それはむしろ永遠の命によって生きることを悟ってほしい、そういう意味であるわけなんです。で、永遠の命というのは、この、言葉がですね、永遠という言葉なもんですから、なんか時間的に限りがないというふうに思いますけれども、もちろんそれはそうなんです。時間的に限りのない命ですけれども、もっと重要なことは、これは神様が私たちに与えてくださった命であるということです。あるいは神に生かされている命ということなんですね。もちろんこの、死をもって終わる命も神様に与えられたものですけれども、これは言ってみれば仮の命なんですね。本当の命を私たちは神の子イエス・キリストを信じることによっていただいたんです。これが本当の命なんです。だけども我々はその借り物の方のやがて終わる命の生き方、その命の社会の中におりますので、そちらの方の命の、考え方や生き方やそういうものにいつも支配されやすい。この社会は限りある命を前提とした社会ですね。ここに生きている人はみんな、死んだら終わりになると思ってるわけですから。だから生きてる間に少しでもいい思いをしよう、生きてる間にこれをしよう、あれもしよう、そういうふうに思っているわけです。しかし私たちの命というものはもうすでにですね、この限りある命ではなくなっている。そしてあるけれども、そういう命もありますけれどもね、でもこの命によって生きることはもうやめなければならない。限りある命の世界は目に見えるもの、手に触れることができるもの、私たちが感じることができるもの、実感できるもの、そういうものに価値があります。 あるいはそういうものに重きを置いている、そういうものに目標があるし、そういうものに目的がある。いくら稼いだか、どれだけ成績を残したか、どれだけ勉強したか、この社会の中でみんなお互いに競争してですね、そして私はあの人よりちょっとこうだ、あの人よりちょっとこうだと思って、それでちょっといい気分になったり悪い気分になったりしてるわけです。目に見える世界の価値、そういうものの中に私たちもおりますから、その目に見える価値にとらわれやすい。で、私たちはもう永遠の命をいただいてる、永遠の世界の中に生きてる。永遠の世界の方は目に見えないことに価値があるんですね。目に見えないことに価値がある。誰かと比べる必要は全くない。神様がどう思っておられるか、神が喜んでくださるか、そういうことに価値があるんですね。目に見える世界は自分を喜ばせることに価値がありますが、目に見えない世界は神を喜ばせることに価値があります。また今年の標語のであるようにですね、目に見える社会は、目に見える世界は受けることに喜びがあります。でも目に見えない世界は与えることに喜びがある。私たちがまだ受けることに喜びを感じているとするならば、それはまだ永遠の命で生きてないということなんですね。まだ限りある命の中に、あるいは自分が、誰かが自分よりたくさん稼いでるっていうのを聞いて畜生と思ったら、それはまだ永遠の命には生きてないんですよ。あるいはあの誰かの成功を妬む気持ちがあったとしたら、それはまだ永遠の命には生きていません。誰かが自分よりも立派な成績を残したということでそれを妬むようであれば、それは永遠の命には生きていません。あくまでもこの限りある命に生きています。永遠の命に生きるものは神様の目にどう映っているかということだけを気にしなきゃいけない。神様が喜んでくださっているかどうかということを気にしなければならない。だから永遠の命に生きる者は与えることに喜びを感じる。限られた命に生きる者は何かをしてくれないと言って不満をいつも持つんですね。あの人は私にあれをしてくれない、分かってくれないとか、給料上げてくれないとか、理解してくれないとかですね、そういう何々してくれないという不満はですね、これは目に見える世界の不満なんです。そういうのないですか。過去一週間どうして私のことを分かってくれないんだろうか、どうして正しく評価してくれないんだろうか。くれないというのはですね、これはまさに自分がどれだけ受けるか、自分がどれだけ価値があるか、そういうことに意識があるんですね。永遠の世界に生きる者は何々してくれないなんて不満を持たないんです。もし不満を持つとするならば、してあげられなかったことに不満を持つべき。なぜ私はあの人にしてあげられなかったんだろうか、こうしてあげられなかったんだろうか、ね、そういう不満を持たなきゃいけない。だから私たちがまだですね、あれしてくれない、これしてくれない、あの人は分かってくれないという気持ちがあったらですね、それは永遠の命には生きてないんです。永遠の命の喜びを持ってないんです。不満はないですか。不満は、どうして私はこの社会でこんな扱いを受けるんだろうか、ね、そんな不満を持つ必要は、ね、全くないんです。神は私たち一人一人を平等に愛してくださった。みんな同じように神の子なんですから、神の目から見たらみんな平等なんですから、神の国にあるものに不満はないんです。あっちゃいけない。不満がある、というのは、それは目に見える世界の中で自分を評価してるからなんです。ですから私たちはこの 今ですね、二つの命に思っているがゆえに、いつもその二つの命がね、綱引きしてるんですよ。目に見える世界の命と見えない方の世界の命とですね、これが綱引きしてます。私の中に自分を分かってくれない、何々してくれないっていう不満がある、ある場合はですね、これは目に見える世界の中に生きているんです。そう思わなきゃいけない。これが判断の基準ですね。ああ、なぜ私は今日一日してあげられなかったんだろうか、あの人にこうしてあげられなかったんだろうか、そういう不満を持つとしたら、それは目に見えない方の世界に生きているんです。皆さんどうですか。どっちの不満がありますか。皆さんの周りにいる人を見て、あの人にこれをしてあげられなかった、これをしてあげられなかったという、そういう不満はありますか。そしたらあなたは永遠の世界に生きています。永遠の命に生きている。受ける方が与える、受けるより与える方が幸いであるというのは、まさにその永遠の命に生きる秘訣なわけなんですね。ヨハネはこの永遠の命を得ていることをみんなに悟ってもらいたい、それがためにこの手紙を書きました。ヨハネの手紙というと、互いに愛し合いなさいということが何度も出てまいりましたけれども、この互いに愛し合うというのは、まさに永遠の命に生きているものの生き方なんですね。永遠の命に生きていなかったらね、互いに愛し合ったって、ね、意味がないんです。無駄ですよ。その 損するだけで ねこう愛せば、いくら愛してもあの人は分かってくれないと、いくら頑張って愛してるけどあの人は全然理解してくれない、ね、それはね、永遠の命によって愛してないんですね。見返りを求めてるんですから。何とかしてくれないでしょ。何とかしてくれないというボキャブラリーはですね、我々の心の中から削除しなきゃいけない。ちょっとでもですね、何とかしてくれないなんて思ったらですね、もうそれは危険信号ですから、ああ、私はいかに永遠の世界で生きていかいないかということを思っていただきたいんです、ね、そして、ああ、何々してあげられなかったなと思う気持ちがあったらですね、あ、私もちょっと永遠の世界に入りかけたかなと思っていただいていいと思いますね。で、その続きにですね、14節15節にヨハネは、これはちょっとおまけみたいなことですけども、何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら神は聞き入れてくださるという、この、約束の言葉を、与えてくれています。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら神は聞き入れてくださる。何事でも神は聞き入れてくださるんだけれども、神の御心にかなうならね、これは何でもあげるけど何もあげないのと同じような感じですね。来週私の息子の誕生日なんですけども、息子は誕生日にあれが欲しい、これが欲しいってですね、親父に言うわけですよ、上ですね、上の子で、子供が欲しがってるものは大体親は与えたくないものなんですね。あれ不思議ですね。大体子供が欲しいというものは親は与えたくない。そんなことないですか。皆さんの方でそうでしょう、ね、子供ってのは親が持ってほしくないものを欲しがるんですよ。これは実はですね、天のお父様と私たちの間でいつも起こっていることなんです。私たちが天のお父様に、ああしてほしい、こうしてくれお願いしますけども、天のお父様は、いやー、それはさせたくないんだけどなと思ってらっしゃるんですね。親の心をこしらずと言いますけども、聖書にはない言葉ですが、聖書にあってもおかしくない言葉なんですね。神様は私たちにどんな願いでも聞いてあげたいけれども、しかし神の御心にかなうことが必要なんです。なぜかというと、神の御心にかなわないことはですね、私たちの幸せにならないからなんです。思い通りにいくことが私たちの幸せになるとは限らないから、神様は私たちの祈りが御心にかなうかどうかをいつも聞いてらっしゃるんですね。じゃあ一体神の御心にかなうことってのは何なんだろうか、これをお話して今日終わりたいと思うんですが、一体神の御心にかなうといったらどういうことなんだろうか。3つのことがありますが、3つと言いますか、それはですね、神様の性格にかなうことですね。3つあります。1つは まず正しいことです。神は正しいことを願っていらっしゃいます。私たちの願いが正しいことであれば、神はその願いを聞いてくださいます。2番目に、それは清いことである。清いと正しいは、ね、違うんです。清いと正しいはどう違うかと言いますとですね、正しいというのは神様の思いにかなっていると。例えば人を殺す、人を殺すっていうのは間違っていることですね。間違っていることです。でもそれはその清い汚れているという判断ではないんですね。清いことっていうのは神様のそばに来ることは清いことですね。例えば礼拝に来ることは清いことです。神様のそばに行くことですから、神様の神様の願ってらっしゃることだから、これは正しいか間違ってるかといえばですね、例えば礼拝に来れなかったらじゃあ間違ってるから地獄行きかって、そういうわけじゃないんです。それは違うんですね。でも神様の思いにかなうことですから、これは清いことなんです。そういう意味ですね。で3番目に、愛があるかどうかということです。愛の動機、愛に裏付けられているか、愛を動機としているか、人を愛することになっているのか、神を愛することになっているのか、ね、まあ僕が少なくとも今思っていることはこの3つのことですね。正しいか、清いか、愛があるか、これが神の御心にかなっているかどうかということを判断する基準です。例えば私たちはしばしばですね、何か判断を下すときに神様の御心がかどうかということを考えますね。まあ、一つの例としては、誰かと結婚すると、ね、神様はこの人と結婚することはあなたの御心でしょうか、そういう、まあ、自然にそういう祈りをしますよね。だけれども私たちが誰と結婚するかというのは、それは神様が決めることではないんです。で私たちの判断なんです。神様は誰と結婚しても正しい夫婦生活を持ち、清い家庭を作り、そして愛によって家庭を築くことを願っていらっしゃるんです。もしそうでないとですね、こういうことになるんです。神様、この人はあなたの御心だと言って結婚したのに、とんでもない人です。あなたの御心だから結婚したのに、神様を非難することになるんでしょう。神様は、いやいや、私はそんなことは言ってない、あなたがそうたまたま激しい恋愛をしたのでそう思い込んだだけで、結婚しなさいともするなとも言わなかったけれど、そうだと思い込んで結婚したんだと。でも結婚したんなら神の御心にかなった夫婦生活を送り、家庭を築きなさいと神様おっしゃるんですよ。試験に通ることは神様の御心でしょうか。落ちた、ああ落ちたのは神様の御心だった、そんなことないんです。あなたは勉強しなかっただけなんですね、それはもう、まあ、くじなら別ですよ。試験の結果っていうのはそれは努力次第です。神様は合格しても落っこちても、ね、それぞれで神様の御心にかなった生き方をすることを願ってらっしゃるんです。どこに住もうと、誰と住もうと、どんな仕事をしようと、何をやろうと、それは私たちの判断なんです。でもその与えられたところで神様の御心にかなった神の子供として私たちが正しく生きることを神様は願ってらっしゃるんです。だから神様のせいにしちゃいけません、ね、あなたの御心で私はこんなことになってしまいましたが、なんてね、そう言いやすいんですよ私たちはね。違うんですよ。なぜならばね、どんな暮らしをしようか、誰と暮らそうと、どんな境遇にあろうとですね、それはあくまでも見える世界の出来事でしょう。見える世界の出来事でしょう。私たちその見える世界に生きてないんですから、永遠の世界に生きてるんですから、永遠の世界にあるものはですね、どんな暮らしをしようと、何を食おうと、何をやってようとです、そんなことはどうでもいいことなんです。そこで神様の栄光が表されることがこの永遠の世界に生きる者の願いじゃないですか。 だから神様の御心というのは、それは正しいことか清いことか、そして愛があることなのか、私たちはそのことをですね、願いながら思いながら祈ればいいんです。神様は必ず、もしそれが神の御心にかなうならば聞き入れてくださると、これ約束ですから、これは約束ですから、間違いないことですよ。でも神の御心にかなっていない、もし祈りをし始めたとしたらですね、皆さんそう、こういう経験あると思いますよ。お祈りし、あることをお祈りし始めたんだけれども、祈ってるうちにだんだん祈りの方向が変わっていくということがありますね。そんなことないですか。もう絶対こうなりますようになんて祈ってたら、そのうち、いやまあそう、別にこうならなくたってもいいかなとかですね、まああんなにしゃかり気になってお祈りしてたけども、まあ別に大したことじゃないかなとかね、そういうことあるでしょ、それはですね、私たちは祈りのうちに父の御心か、御心っていう言葉がなんか硬いですけども、父の思いを我が思いにしているんですよ。神様の願いはね、そこにあるんです。何か願った通りうまくいくことじゃなくて、祈りによって私たちの天の父は私たちと話したいんです。父の思いを分かってほしいんです。人間の親でもそうじゃないですかね。お父さん、あれ買ってくれ買ってくれ、はいはいはい、買って、金1万円で10万円で、買ってこいなんてですね、そんなことをやりたい親なんてどこにもおりませんよ。何か欲しい、子供が欲しいって言うんだったら、それはなぜ欲しいのかね、そういうことを通して子供は何を考えているのか、でも本当はこうして欲しいとお父さん思っているんだと、お母さん思っているんだと、そのことが君の人生で大切だと思うよ、こう判断することが大切だと思うよということをですね、そのことを通してコミュニケートしていく。じゃあ心がだんだん分かってくると、そういうことを求めてるわけですよね。天のお父さんもそうなんです。私たちは天の父の御心を完全に分かることなど絶対にできません。もう 100% 間違いなんてことはないんです。だからこそ祈りね、だからこそ天の父の御心を求めていく。そしてある時気がついてみると、ああなるほど、神様は願った通りに聞いてくださったな、確かにこれは神の御心にかなっていたんだなということを後から知るんですね。これがまさに永遠の命の中に生きている者の生き方です。大いに私たちは天のお父様に祈っていきたいと思うんですね。大いに願っていきたい。そして神様、ああこれはあなたの御心でないならば、どうぞ教えてくださいと。あなたは何を願ってらっしゃるのか、どうすることが最善なのか、どうすることが永遠の命に生きるものとしてふさわしいのか教えてください。そのように祈っていけばいいんですね。その時私たちは自分が確かに永遠の国の一員であるということを確認しますよ。その時私たちは初めてですね、この目に見える世界から解き放たれるんです。仏教では、ね、悟りみたいな、この目で見える世界でああしてほしい、こうしてもって私祈ってるでしょ。だそう祈ってる間いくらだっても神の国の思いにならないけれども、祈りながら、あでも神様どう思ってらっしゃるのかな、神様の願いは何なんだろうかな、そう思っていくときに、私たちは自然にこの永遠の命の中に生きていくことができます。共に神の御子を信じる者として、この永遠の命を与えられている者としてですね、この永遠の命に生きる喜びをもっともっと味わっていただきたい。この目に見える世界での喜びではなくて、目に見えない世界での喜びをですね、たくさん味わっていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。私たちを尊い御子イエス様の血潮によってあがなってくださいまして、今神の子としてくださっていることをありがとうございます。しかし私たちはこの罪の世界、目に見える世界に生きておりますので、この世界での価値や目的や目標や誇りや、そういうものにいつもとらわれております。そしてそういうものの中で一喜一憂しております。どうぞ神様、この限られた命の世界から解き放ってくださいまして、永遠の命を正真正銘生きることができるように、神の子であることの喜びをもっともっと味わわせてください。神様、あなたがせっかくあがなってくださったんですから、
この世の喜びではない、まさに御国の喜びを少しでも味わうことができるように、そのために私たちが本当に心の底からあなたの御心を願っていくものとならせてください。御心は天になるごとく地にもなるようにといつも祈っておりますが、その通りになりますように、御心が天になるように、私の家庭になりますように、私の職場に、また私自身に行われますように心から願うものであります。与えられました御言葉を感謝します。さらに大胆にあなたに祈ってまいりますので、祈りの中で私たちを教えてください、育ててくださるように、イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。 And